それでは、私のコーチングということで、トマベチコーチング、ちなみに、フォレストのまずは親を超えなさいの裏表紙を見ると、こんな人に読んでもらいたい、実現したい目標がある、自分を成長させて理想の自分に近づきたい、やりたいことがあったのに周りから反対されてやらなかったことがある、面接や試験などで緊張のあまり簡単な答えを忘れてしまったことがある、今の仕事、今の収入に満足していない、人間関係、家族関係、男女関係、友人関係に悩んだことがある、自分に自信が持たないことがある。トマベチ式コーチングなんで、TPIE の、皆さんが、コーチングをしていく、本に書いてあるコーチングと、ちょっと違います。それでよければ、トマベチ式コーチングを、ちょっと体験してもらいたいと思います。例えば、自分が、実現したい目標がある。どうすればいいか。実現しなさい。自分を成長させて理想の自分に近づきたい。近づけばいいじゃん。やりたいことがあったのに周りから反対されてやらなかったことがある。周りに無視しなさい。面接や試験などで緊張のあまり簡単なことは忘れてしまったことがある。緊張をやめなさい。今の仕事、今の収入に満足していない。で、満足したら、そういうとも、みんな笑うでしょ。人間関係、家族関係、男女関係、友人関係、悩んだことがある。悩むのをやめればでしょ。自分に自信が持てないことがある。自分で自信持てばいいじゃん。これが、そうすると元も子もないって言われちゃうんだけど、ここにいる皆さんもみんな笑ってるけど、トマベチコーチングの本質はそれだけです。で、例えばよくうつ病の人の相談乗ってくれ、別に精神科医じゃないから乗らなくてもいいんだと思うけど、まあそう言わないで、精神科医自身が、まあ、なぜかうつなんで相談乗ってよって言ってきたこともあるし、そういう時の僕の答えは簡単で、うつやめたらそれだけだし、がんを治したい、がんやめたら、それしかいつも言ってません。で、その基本は簡単で、実はそれができないじゃんって言うから、例えば TPI だと21ユニットも作って、それをどうやってやるかってことを手取り足取り教えてるわけだけど、でも結論は簡単で、例えばうつだって人はうつやめりゃいいだけの話で、ハッピーになっちゃえば鬱終わりでしょ。うつ病だっていう人に別にセロトニンの量を増やさなくても本人ハッピーにしちゃえばいいわけじゃないですか。で、例えば周りから反対されてどうしてもやれないことがある、反対無視すればいいでしょ。ってことは何が言いたいかっていうと、全部自分のことでしょ。それなのになぜかできないっていうのは全部自分の問題でしょ。その自分の問題でしょっていうのをものすごく分析的に見てみると、それはほとんどが過去に自分に他人から言われたことをブリーフシステムとして受け入れてしまって、言われるだけではブリーフシステムにならなくて、言われたことを受け入れる、そして自分のブリーフシステムを作ってしまったから変えられない。じゃあそのブリーフシステムをどうやって変えていこうかっていうのがまさに TPI の21ユニットで言ってることだけども、もっと本質的なところで言うと、頭が痛いっていう人はじゃあ頭痛いのやめればいいじゃん、それだけでしょ。現状に満足できない、満足すればいいじゃん。そうすると冷たくてもっといい未来を作りたいっていうふうに言うわけでしょ。それは確かにまさにゴールを設定してっていうことだけども、でも一番本質は、今自分が問題だと思っていることは全部自分が作り出したっていう、当たり前のことに意外と気がつかれてないっていうことね。それは何か突き放すようだけれども、実際はトワイチワークスが終わった後に、必ず8時半くらいに終わった後に質疑応答で近くの喫茶店行って、だいたいお店を追い出されるまで10時11時ぐらいまで質問を答えるんだけれども、その中で質問といっても必ず、まあ、それはワークスに来た理由の半分ぐらいがそうなるかもしれないけども、自分自身の悩みがあって、 ついでに私に相談に乗ってもらいたいっていうのがあるようで、その時に似たような質問がよくされる。例えばどうしてもこれができない、じゃあやったら、答えそれだけで皆さん唖然してとしてるんだけども、その本質はものすごく単純で、それはこの本の中でも言っていることだけども、私たちの目の前の現実は自分が作り出してるっていうこと、他人が作り出してるわけじゃなくて自分が作り出してること。ところがなぜかそれを自分ではなく他人に作り出す人を委ねちゃってるから、そうじゃない世界になってるかもしれないけど、その他人に渡してしまった自分の世界を作る権限を取り戻せば、あとは自分で決めればいいだけでしょ。だから幸せじゃないんです、不幸なんですっていう人に、じゃあ幸せになればいいじゃんって終わりなのね。ところがなぜかそれができないと思い込んでるだけで、実際は幸せっていう状態がどういう状態かっていうのは人によって違うと思うけども、脳内のホルモンのレベルで見てみると、脳内伝達物質のレベルで見てみると、おそらくセロトニンが出てて、ドーパミンが適度に出てて、もしかするとある程度のエンドルフィンも出てるかもしれないし、アドネラリンはきっと出てるだろうし、まあ、ベータエンドルフィンの量はそんなに出なくてもいいのかもしれないけど、最低でもセロトニン、ドーパミンはたっぷり出てる。そういった一つのホルモン状態を幸せって言ってるわけで、それは自分でコントロールすればいくらでも出せるわけで、もちろんそのためにヨガだったり密教はこうやったら脳を使えばいっぱいドーパミン出るよみたいなことを教えてるわけだけど、その本質は自分で出せばいいわけで、うつ病の人は自分でうつにしてるだけだから、うつにするのをやめちゃえばいいだけで、じゃあなんでうつ病の人がうつがやめられないか、それはなんで病の人がなかなか病が治らないかと同じで、病の状態が嬉しいから治らないだけで、一度病になると仕事しなくていいし、学校行かなくていいし、みんなに同情してもらえるし、サボれるし、病の状態の方が健康の状態よりもなんか自分に利点があると勝手に無意識が思ってるから病の状態を続けたいだけで、うつも同じで、なぜかうつの状態の方がうつじゃない状態よりも自分に利点があるというのは勝手に思ってるだけで、そうじゃないでしょってことを自分が思えればいいだけで、ところがなぜか思えない。それはものすごく単純で、それはもちろん脳の使い方として細かいいろいろな方法論はフォレストの本、過去の本、フォレストの本を後ろの方を読むと、英語のそのシリーズ3冊以外にもすでに 97% 脳の作り方と、残り 97% 脳の作り方、頭の回転が50倍速くなる脳の作り方、脳と心の洗い方、コーチングが必要っていう人はこの3冊ちゃんと読んだんかなこの本の3冊すでに読んでる人はおそらくその全ては本に過去に書かれてるし、もちろん TPI では違うそのルータイ方式で21年に言ったように分けて書いてるわけだけど、全く同じで、自分の今の嬉しい、楽しい、気持ちいい、誇らしい、すがすがしい、そういったプラスの状態、もしくは悲しいとか寂しいとか苦しいとか、そういった全部自分が作り出してるんだって。あとはそれを自分で好きな状態を選んで作ればいい、引っ張り出せばいいだけの話 で、それをなぜかできないって言ってるのは、できないんじゃなくてやってないだけ、やればいいだけの話なのに、なぜかやりたくない理由があるわけだから、そのやりたくない理由をなぜか自分で解決することを避けちゃっているっていう、それだけのことだと思います。例えば実際にクラスのトワイチワークスのクラスの生徒では 2,3 人同じような経験をしたことがいるみたいな人が実際いたんだけども、そのオートバイで交通事故に遭った人、交通事故に遭った時、オートバイで交通事故があってて大変で大怪我する、そうすると血出しながら痛い痛いって言いながら、大抵の人は喜んでる。なんで喜んでるかっていうと、血出して痛いっていうのは生きてる証拠でしょ。普通オートバイで大事故を起こすと大抵死ぬからね。そうすると痛い痛いって言いながら喜んでるのね。それどういうことかっていうと、痛みが嬉しいわけじゃん。それがまさに一つ抽象度の上がった視点ということね。もしくは客観的に見ることができる視点ね。だから今苦しいとか辛いとか 人からこう言われて自分が自分を思い通りにできないとか何でもいいけども、そういうふうに思っている人は一つ外側の視点から見るといいと思います。まあ、苦しいと思っていることはラッキー、苦しいじゃんと思えばいいわけで、たまに青山墓地でも出かけてって、それでそこにいるお墓の中にいる人たちに、ほら羨ましいでしょ、私ってこんな苦しいですよって言ってあげればいいわけで、青山墓地で眠っている人たちはそこに眠っているかどうか、宗教的にどういうふうに言うのか別として、眠っている人たちは苦しいとか痛いってことを感じることさえもできないわけで、それ今苦しいとか辛いとかそういうのは現在生きている証拠じゃん。でそれは宇宙の歴史136億年ぐらいって言われてるけど、その中で皆さんが生きている100年やそこらの時代、短い時間しか経験できない極めて貴重な体験を今苦しいとか辛いということで体験できているわけで、それはあらラッキー、すごく苦しいじゃんって喜べばいいだけの話でしょ。それは外側の視点でしょ。で外側の視点を持った瞬間に苦しいのをやめた、辛いのをやめた、もしくは悩んでやめた、自分で決めてやればいいってことがしっかりと分かってくると思うのね。だからそれがまさに僕が言ってる、実現したい目標がある、実現すればいいじゃんでそういう周りから反対されてやらなかったことがやればいいじゃん、緊張のあまりなんだかんだ緊張をやめればいいじゃんっていうのはまさにそれね。それあくまでもやっているのは全て自分自身でしょ。そしてその自分自身の脳が今外側に作り出している世界が現実世界であって、それは自分が思ったように作ればいいということです。ということで、トマベ知識コーチングと言われているものは、いわゆる過去にそのもちろん僕が TPI もしっかりとシステムを作るのをだいぶ中心となって作り上げてきた、そういうそのシステマティックにやってくるものの方法論の一番中心になっているものをごくストレートに当たり前に言ってるだけで、まあ、冷たく突き放してるようだけども、それが本質だと思ってください。悟りたい人には悟りゃいいじゃんで終わりということね。 でもそれができないから言ってんじゃないって、いやできないのは君がやらないからだよって、それだけのことです。そこはそのごく普通に自己分析すればいいということだと思います。でその基本は単純で、その全ての悩み、全ての苦しみ、全ての痛みが全部現在生きている、貴重な100年程度の時間を生きているという極めて貴重な体験であるということをしっかりと認識すればいいんじゃないかと思う。そうすると全てが貴重な体験として喜びに変わるんじゃないでしょうか。このくらいでいいかな。トマベ知識コーチングの一つの例です。